サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。1ヶ月ぶりです、洋平さん。
どうも
お疲れです。どうもです。
お疲れ様です。
まあ1ヶ月ぶりとは言いながらですね、
はい、
地元の祭りでお会いしたりとかねありましたね。
そうですね、
はい、
一緒におみこしを担がせていただいたりとかね、阿部さんのお店の前で、
はい
ね、
みんなで
ワイワイちょっとしたりとかしながらですね、はい、うん、まあすごく楽しい方ですよね。
はい、ありがとうございます。また来年もぜひ。
そうですね、うん、よろしくお願いをいたします。
そうやって毎年おみこし担げるっていうのがとてもありがたいことですよね。
そうですね、本当にそうですね、平和な証拠ですよね、
うん、そうです、う
ん、
で
ちなみに最近、はい、それ以外安倍さんはどうだったんですか。は
い、そうなんです。実はですね、お祭りの日にですね、実は高校のクラス会が重なってしまいましてですね、
はは、
はい、そのまま国分寺にクラス会に飲みに行きました。
あ、そうですか、うんうん、そうすると、はい、何人ぐらいですか、クラス。
クラスね、40人ぐらいいたんですけど、まだ、
はい、
いっぱい子供いた時代なんで、
うん、
でも半分ぐらい来たかな。
は
い、
あ、そうですか、は
い、で。ちょうど高校を卒業して30年記念ということで、30周年。ということで、
はは、
盛大にやろうぜって言ってね、みんなに声かけて。うん、で、まあ時代ですよね、Facebook とか SNS とかでこう、検索かけると引っかかるんですよね。
うん、うん。
うん、それで結構、うん、盛り上がりました。うん。
あ、そうですか。うん、
先生も来てくれた。いやいや、
あ、そうですか、
うん。
なんか先生とかと、まあ僕もクラス会とかで、
はい、
小学校とか中学校とかも、うん、結構、集まったりする、しますけど、
はい、
そんなに人数集まらないかな、
うん、で、大体同じメンバーになりがちですよね、
うん、
それでね。
そうですね、う
ん。でもまあ30周年だから、つって一生懸命幹事さんが頑張ってくれて、
うん、
うん、集めてくれて。
なるほど。
で、先生も来てくれて、まあ先生の話はすごくなんか染みたな。でも改めて30年目っていうことで。
どんな話をしてくださったんですか？
だからもう今お前たちは社会人になって、親になったりして、いろいろ悩みもあるだろうと。
うん。
で、こう、なんていうのかな、自分のね、会社の出世だとか、子供の学校の成績だとか、気にしてんだろうと。
うん。
でも、そういうことを気にしながらでも、こうやってクラス会にみんながね、集まれる。今日来なかった人のことを考えると、こう集まれたことにね、感謝しようぜ、みたいなね、
うん、
いい話してくれましたよ。
あ、そうですか。うん、先生もね、もう30年だから結構でも、お年じゃないですか。
うん、でもね、全然やっぱり認め、全然変わんないの。
あ、そうですか。う
ん、すごい、負けないように俺たちも老けないようにしなきゃって。
うん、
ただやっぱり僕も職業柄、仲間の髪の毛とか気になっちゃいましてね、だいぶこう、上の方にこうね、少なくなった人とかもね、来てましたね、やっぱね、30年経つとね。
まあそうですよね。
しょうがない。
まあでもね、
はい、
そうやって昔のこうつながりっていうのが大人になってもこう維持できるっていうのは
大丈夫ですね、いいですよね。
ね、で特にそのまあ高校とかもそうですけれども、はい、一旦、
うん、
やっぱりこう社会に出て、
はい、
みんなとにかく目の前のことで忙しかったりとか、いろんなことがあったりとかして、はい、そういう縁って一瞬ちょっと薄くなる時期があったりとかしますけれども、またなんかこう時間が経って。
はい、
会えたりすると、すごくいい刺激にもなるし、
うん、そうですね。
不思議なもんですよね。うん、時間が空いても、やっぱり会うと、
そう仲間ですよ。
そう、高校時代というか、うん、その時代に戻りますよね。
戻りますね。
いやいやいや、ちょっと、私も、ちょっと、ぜひ、また、同窓会みたいなの開いて、はい、いろいろとみんなと会いたいな。
そうですね。
そうですね。
うん。でも、どうですか、ゆうへいさんは、ま、いろいろ活躍してるみたいですけど、この1ヶ月も。
いやいやいや、うん、もう、おかげさまでですね、はい、地元をいろいろと回らせていただいたりとか、はい、まあ、とにかく、まあ、このところ、
うん、
非常にですね、なんて言うんですかね、こう、体を動かすようなイベントが非常に多かったりとかするもんですから、はい、まあ、そういう意味ではですね、はい、まあ、非常に健康に元気に頑張らせていただいております。うんうん、はい、まあ、ちなみに、収録をしている今日は5月15日
です
ね。なんですけれども、
はい
はい、実は今日はですね、私の選挙区内の中に国立があって、
はいはい、
で、国立のですね、駅前、大学通り、はい、ありますけれども、うんうん、あそこをですね、閉鎖してというか、歩行者天国みたいにして、
あ、そこ全部ですか？
そうそうそうそう。で、リンク国立っていうイベントをやってまして、
は
い、う
ん、
で、私も参加をしてきました。
はい、
要するに、まあ、大学通り行ってきての、
うん、
片道800メートル、合計、うん、
1600、
そうそうそう、1600メートルのコースを、リレーマラソンで走りましょうっていうのをイベントでやっていて、まあ3時間、
はい、
1チーム最大8人で一生懸命ひいこらひいこら
走るんだ。
そうそうそう、走るんですけれども、はい、私もそれに参加をしてきてですね、うん、 まあまあまあまあまあまあ、まあ、昔陸上やってたとはとても思えない。
ね、そうですよね。アスリートじゃないですかね。
そうそうそう、うん。とても思えないようなですね。はい。ちょっと運動不足を大変痛感をしながらではありましたけれども。はい、まあでもみんなで、こう楽しくこう、そういうチームを組んで走ったりとか。はい。で、またね、結構それが、こう、沿道の人たちに人がいっぱい出てきてくださって、なんか、いろいろと、こう、つながりがあったりとか、また、他のチームの人たちともすごく仲良くなったりとかしてですね、なんかそういうイベントを通じて、なんか人と人との絆がすごく生まれててですね、いいなぁ、なんていうことを思いながら、で、その、なんていうんですかね、イベントも、企画をしたりしてるのは全部、その、地元の地域の人たちが、まあ、一生懸命頑張って、実行委員会作って、やって、まあ、実は去年が初めてやって、
なるほど。
で、まだ今回2回目なんですけれども、だいたい160チーム、170チームぐらい。
すごいっすね。
そうそうそう。で、だいたいですね、もう、それをやるっていうことで、募集を開始するとすぐにもう埋まっちゃうっていうぐらい、やっぱり人気があるみたいなんですけれども、まあ、そういうまたイベントみたいなものも、やると、いや本当になんか街の一体感が生まれたりとか、盛り上がりが生まれて本当にいいなーなんていうことをすごく感じながらですね、大変爽やかな天気の中で、まあそんなこともやったりとかしてますね。
いいですね。
そうですね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、本当に、まあ、お祭りがあったりとか、まあ、高校の同窓会があったりとか、私もなんかそんな走るイベントに出させていただいたりとか、まあ、いろいろあるわけですけれども、やっぱりすごく大事だな、ありがたいなっていうのは、やっぱりその人と人とのつながりっていうのがあるっていうのが本当にありがたいなっていうことをすごく感じますよね。まあ、ぜひこれからもね、街を我々も盛り上げて、頑張っていきましょう。
続いて、ヨガさん。
はい。
ちょうど、あれですよね。前回の、収録してる最中に本当に熊本の方であって大きな地震が発生してしまって。
はい。そうですね。
そうですね。それからやっぱちょうど、まあ、約1ヶ月経って、経った感じですよね、今。
そうですね。まあ、本当にですね。まあ、未だに多くの方々が、まあ、避難所生活を続けていらっしゃるわけで、まあ、本当にですね。まあ、心からお見舞いを申し上げたいな、というふうに思います。まあ、この一月で、まあ、いろいろとですね、まあ、インフラの復旧であったりとか、まあ、様々な取り組みっていうものを進めてきたわけですけれども、まあ、実際、熊本選出の議員さんなんかとも、僕もこう、いろいろと話をさせてもらったり、また熊本の友人なんかともいろいろとお話をさせていただいたりなんかしてますけれども、まあ、やっぱり、この避難生活の長期化っていうのが、やはり、まあ、本当に大変なことですよね。で、まあ、ちょうどですね、今、先ほどもちょっとお話ししましたけど、収録しているのは5月15日、日曜日なんですけれども、5月13日の金曜日にですね、国の補正予算が提出をされまして、まあ、総額約7780億円なんですけれども、まあ、この熊本地震の、被災者の復旧復興であったりとか、またその避難生活が、まあ避難をされている方たちにとって、まあ少しでも負担にならないようにっていうような、まあそうした様々な、まあ取り組みを実施していくための、まあそういう予算を、まあ今回国会において提出をして、明日の5月16日に衆議院を通って、で、参議院に送られて、やっていくと。で、まあおかげさまで、野党の皆さんからも、まあご理解をいただいてですね、まあ、スピード審議で、まあ、この予算、この補正予算を、国会で上げていってですね、一日も早く、まあ、県民の皆さんにお届けを、まあ、熊本や大分の方たちにですね、まあ、お届けをしていくっていう形で、まあ、進めていかなきゃいけないと思っています。まあ、いろいろとですね、やはり、課題っていうのはあって、まあ、一つはやっぱり、その、結構建物の被害が大きいですから、まあそういう意味においては、それをですね、やっぱり、その、もう一回建て直したりするためにはですね、またいろいろと、その費用が、その被災者の皆さんにとっては必要っていうこともあったりしますし、またそういうためのですね、様々なその、例えば金融的な施策をきちんとやってあげるとかですね、まあそんなことも必要だと思います。またおそらく、その仮設住宅みたいなものも作ってですね、 その長期化する避難生活を、うん、まあ、できる限り、うん、被災者の皆さんにとって負担のないような形を作り上げるっていうことも、はい、まあ、すごく大事だと思いますし、うん、はい、またいろんなその公共的なインフラの復旧とかですね、はい、まあ、道路なんかも。
そうですね、一番ですよね、それがね。
そうですね。まあ、まだ未だに被害を受けてて、うん、通ることができないような、うん、まあ、そういうところも、まあ、残ってしまったりとかしてますから、はい、まあ、こういうところもやっていかなきゃいけないですし、うん、はい、また、まあ、ご商売をされている方が、どういうふうにその商売をもう一回立ち上げていくのか、
はい、
またこの災害で逆に仕事を失った人たちっていうのもいらっしゃいますから、はい、まあ、そういう方たちに対してですね、はい、どういう支援をしていくのかとか、まあ、いろいろとですね、うん、まあ、やらなきゃいけないことはもう山のようにあるわけですけれども、まあ、いずれにしても何をするにしても、やっぱり財源がないと、やっぱりダメですし、で、まあ、特に、まあ、これから、今はね、うん、まだ5月で過ごしやすいから、あれかもしれないですけれども、まあ、梅雨の時期に入ってきて、
ね、
これから、夏になってくるとですね、本当に、まあ、過酷な避難生活になりかねないんで、まあ、それの前にです ね、やっぱり何らかの手をしっかりと打っていかないといけないということからすると、まあ、本当に迅速で、かつ、そのきめ細かい、まあ、そういう対策っていうものをですね、まあ、この補正予算を一つのきっかけにして、
そうですね、
うん、やっていくっていうことがすごく大事なのかなっていうのはすごく思いますよね。
台風の通り道だしね、九州はね。
そうですね。まあ、でもね、
はい、
例えばですね、うん、本当に改めて、その、避難所となるですね、まあ、そういう公共施設、うん、例えば学校なんかの、
はい、
きちんとした、そうした耐震補強だとか、やっぱりそういうものを進めていかなきゃいけないというか、うん、まあ進めてきた結果として、まあ実は今回大丈夫だったっていう部分もあるんですけれども、はい、そうした、例えば学校をこれからどういうふうに、うん、こう整備をしていくのか、
はい、
耐震補強自体は、うん、今ほとんどのその公立学校でもほぼ終わってる状況になってきてるんだけれども、はい、うん、一方でやっぱり老朽化してもう建て替えなきゃいけませんっていう状況になっていたりする部分もあるので、まあそういう日本全国で今インフラのこう更新の時期を迎えようとしているときに、まあこの少子高齢化社会の中で、まあそういうものをどういう位置づけで整備をしていくのかとか、またいろんな統廃合とか、まあ様々なこともやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、やっぱりその、いざという時の備え、
はい、
災害に対する備えっていう観点も、うん、まあこれからはもっともっとしっかりと入れていかなきゃいけないなっていうのはすごく思いますよね。うん、はい、まあ、本当にですね、うん、まあ、今はまだその熊本地震の、そうした被災者の皆さんの生活をなんとか一日も早く、もう一度取り戻すための努力であったりとか、
はい、
うん、はい、まあ、避難されている皆さんのための様々な施策っていうものを全力を挙げてやっていかなきゃいけないですし、また、そう、やっぱり特にね、熊本の議員さんがおっしゃってたのは、やっぱりその、熊本城がやっぱりああいう形でちょっと被害を受けたじゃないですか。で、やっぱり熊本の人からしてみると、やっぱり熊本城っていうのは、もう本当にシンボルであり、その街の、
そうそうそう、そうですね。
なんとかこれも早く、うん、もう一度元通りにしたいなんていう話もしていて、うん、
はい、
実はその、熊本城、まあ一口城主っていう、はい、そういう制度もあったりとかするんで、はい、ぜひね、そんなことも、うん、日本全国の皆さんに、
う
ん、
ね、
ぜひ手を、貸していただければいい、うん、ありがたいなんていう話をしてたのもすごく印象的でした。
うん、
ぜひですね、はい、みんなで、その熊本や大分の被災地の皆さんをですね、うん、しっかりと、応援をしてあげていただきたいなというふうに思いますし、うん、
はい、
まあ国としてもですね、うん、もちろん、この熊本大分の地震を、どっかの時点でしっかりと検証をして、
うん、
国としての対応が、本当に万全だったのか、
ね、
うん、うまくいったところと、うまくいってないところってのが必ずあるはずなので、うん、まあここの検証作業をしっかりとしてですね、はい、この災害の教訓っていうものを、
うん、
まあこれからの日本の国のですね、
うん、
安全安心のために、まあしっかりと生かしていくようなですね、うん、
はい、
まあそういう取り組みっていうものもやっていかなきゃいけないんだろうと思います。
はい、
まあいずれにしてもですね、うん、この補正予算7780億円がですね、はい、しっかりと効率的に正しく、うん、そして迅速に、でも被災者の気持ちに寄り添ったきめ細かい対応がですね、されて、
はい、
しっかりとですね、この被災地の復旧復興のために使われることを本当に、うん、我々、私も、
はい、
まあ、議員として頑張ってやっていきたいと思います。
続いて、ヨベさん。
はい。
台湾の方に行かれていたみたいなんですけども。
ああ、そうです ね, ね。
うん。
はい。ゴールデンウィークの時にですね。
はい。
2泊3日の日程で、はい、実は、若手の議員たちの、そういう台湾との、議員の仲間の会、なんていうんですかね。うん、集まりというのがありまして、はい、うん、仕事でですね、実は台湾へ行ってきました。はい、うん、で、まあ、現地においてはですね、まあ、いろんな、イベントというかがありまして、はい、まあ、例えば、うん、その、今の総統も、はい、ちょっと今回、もう退陣しましたけれども、はい、まあ、もうすでに前総統になってるのかな、はい、まあ、英九さん、はい、まあ、いわゆる台湾の大統領ですよね。はい、あと、お会いをして、いろいろお話をさせていただいたり、また、5月20日に、
はい、
新しい、その総統になられる、
はい、
蔡英文さんっていう方と、はい、お話をさせていただいたり、うん、まあ、意見交換をしたりとかですね。うん、
はい、
また、実は今回、その蔡英文さんっていう、台湾の民進党というところのですね、はい、が選挙に勝利をして、うん、まあ、新しい政権ができるわけですけれども、はい、うん、その、なんていうんですかね、台湾の国会の中にですね、はい、新しく日本との友好を深めようという議員連盟が、
はいはい、
今回設立されることになりまして、はい、まあ、今までもあったんですけれども、これをこう発展的に解消をして、より多くの議員さんたちに入ってもらうような形で、
はい、
まあ、やっていこうっていうことで、実はですね、はい、約、どれぐらいかな、うん、95% 以上の議員さんが実はその、
うん、すごいですね、
日本との友好議員連盟に参加をしてくださっていて、台湾の全国会議員ですよ。
はいはい、すごい
で、うん、実はその、まあもちろんいろんな国とのそういう友好議員連盟というものが台湾の国会にもあるんですけれども、うん、唯一、はい、議長さんが、会長を務めるのがこの日本との友好議員連盟ということで、まあ非常にそういう意味ではですね、大変我々にとっても嬉しく心強い、うんうんうん、まあそういう国会の議員の集まりが台湾に出来上がるんですけれども、はい、うんうん、その発会式に、はい、ぜひゲストで参加してほしいということがありまして、はい、実際そうした会にでも参加をしてきてですね、はい、まあこれからもその、日本と台湾仲良くしましょうね、はいはい、というような、
うん、
まあ形でですね、はい、まあいろいろとお話をしてきました。
うんう
んうん、
はい、
まあでもちょうど実は行った時期がですね、日本と台湾にとっては、ね、うん、いろいろと、まあ問題を抱えている時期でもありましたから、はい、まあ向こうでもですね、はい、まあ、台湾のマスメディアだけではなくて、はい、日本のマスコミの皆さんからも、はい、うん、結構いろいろと注目をされて、はいはい、取材をされたりとかしてですね、うん、まあ大変でしたね。
どの辺までその辺はお聞きしていいんでしょうか。
まあ、そもそも、はい、何が問題になった、はいはい、だったのかっていうことですけれども、はい、まあ、日本の、うん、沖ノ鳥島、はい、という、まあ、島がありますけれども、うん、まあ、当然、そこは島ですから、うん、その周りには、領海があって、はい、で、EEZ と言われる、排他的経済水域と言われる、はい、まあ、そういう水域があって、はい、まあ、その中では、うん、まあ、読んで字のごとく、まあ、他の国に、排他的な権利を日本は有してますから、はい、日本の許可なく、勝手に、うん、例えば、漁業をやったりとか、はい、まあ、そうした、探査、調査等はしちゃいかんというような、はい、うん、まあそういう地域になってるわけですけれども、はい、うん、まあここに台湾の、はい、漁船が入ってきて、うん、で、そこで違法に操業をしていたので、うん、まあ日本の、うん、海上保安庁が、はい、それを、その船を、まあ打捕した、うん、まあ、まあ要は逮捕をしたというような状況だったわけですけれども、はい、うん、まあこれに対して、うん、まあ台湾側は、はい、沖ノ鳥島は、うん、そもそも島ではなくて、うん、岩なのだから、
うん、
そんなところに、うん、領海というものも
存在しないんだ、
排他的経済水域というものも存在をしないのだ、うん、だからそのように、不当打法をすることは、うん、不法行為なのだ、うん、というようなことをまあ、おっしゃられていて、うん、まあそういう意味でですね、まあ非常にこう台湾でももう連日そのことが、うん、報道されていて、で、実際に、なんて言うんですかね、はい、向こうの、いわゆる、コーストガード、まあ、海上保安庁みたいなところから、はい、まあ、船を派遣するとか、まあ、そういうですね、あと、軍艦も派遣をするとか、はい、まあ、そういうことがいろいろと報道されたりする中だったんで、はい、まあ、本当にそういう意味ではですね、まあ、我々にとって、大変、難しい問題。
ね、
まあ、でも、一方で、はい、その、日本の立場は、はい、 当然ですね、うん、沖ノ鳥島はあくまでも島であって、
そうですね、
ですから当然そこには領海というものも、はい、排他的経済水域というものも存在をするので、うんうん、我が国は我が国の法律にも、うん、乗っ取って、そして国際法に乗っ取ってですね、はい、まあ粛々と、うん、まあそうした作業を、まあきちんと取り締まりを実施をしていくという立場を私たちの方からも説明をさせていただいて、はいうん、で、まあそこでですね、やっぱりこういろいろなですね、うん、難しいやり取りというかがあってですね、はい、まああんまり詳しく言えないこともたくさんあるわけですけれども、うん、まあ基本的には、うん、基本的には、向こうからはその台湾の立場の説明、
うん、
で日本に対するまあ抗議といいますか、はい、まあそういうことが、うん、示されましたし、はい、我々の方からは、うん、日本の立場を説明して、はい、まあそうしたですね、うん、台湾側の主張っていうものは当たらないということをですね、うん、まあきちんと公式の場で、はい、まあ説明をさせていただいてというような形でですね、うん、まあやらせていただきました。はい、まあ実はこれまでもですね、うん、過去にまあそうして、沖ノ鳥島付近でですね、うんはい、操業しているそういう漁船を、はい、実際に打捕逮捕したことっていうのはあるんですけれども、うんはい、まあこれまで、うん、こういう強硬な対応を台湾がしてきたことっていうのは今まで一度もなかったもんですから、うん、まあそういう意味においては、はい、まあ過去の例と照らしてみてもですね、うんまあ少し今までとは違う対応を、うん、まあ台湾がしてきているということなんですけれども、はい、ただ同時にですね、まあそういうお互いの、なんていうんですかね、立場の説明、はい、またいろいろと、まあお互いの国のですね、その主張を、まあ受け入れられないとかね、まあそういう議論もする一方で、うん、まあ永久総統もそうですし、はい、まあ今度総統になられる、まあ蔡英文さんとの話し合いの中でもですね、はい、まあこの問題が、うん日本と台湾の間の関係を、うん、悪化させることになってはいかんよねっていうところは、うん、まあ、一応させていただいてですね。うんはい、まあ、そういう意味では、うん、まあ、この問題はこの問題で、うん、日本としてもですね、それは絶対に、譲れないというか、
うん、
まあ、妥協する余地のない事柄なので、うん、まあ、それはそれでしっかりと対応していかなければいけないんですけれども、うん、で、台湾は台湾でおそらく、まあ、どういう考え方を、うんお持ちでどういうふうにこれから行動してくるのかわからないですけれども、はい、ただいずれにしてもですね、はい、この問題が、うんうん、その両、日本と台湾のこの双方にとって、うん、決してですね、はい、マイナスになってしまうような、うん、まあそういうことにはしてはいけないと思いますし、うんはい、またきちんとですね、うん、日本と台湾の間の信頼関係っていうものを、はい、まあしっかりとですね、はいまあ、これからも維持し、発展をさせていくっていうことがすごく大切なことなんではないかと思います。はい、実際先ほどですね、その、台湾で、日本の、と友好親善を図るための議員の集まり、ものすごい多くの議員さんが入ってくれて、はい設立されたっていう話がありましたけれども、はいまあ、その時にですね、まあ、我々もそこに参加をして、うん彼らの挨拶とかを聞かせていただきましたけれども、はい、まあ、かなりですね、この問題に関しても、うん日本に対して配慮をしているような、まあ、そういう言いぶりだ、はい、だったりもしてます。うんはい、まあ、この問題はですね、まあ、大変難しい問題ですけれども、はい、しかしながら、一方で、はい、日本と台湾は、まあ、大変、深い、関係、うん
はい、
まあ、それはいろ、心の部分もそうですし、はい、経済の部分もそうですし、うん、まあ、いろんな意味でですね、はい、大変いい関係を、うん、まあ、これまで築いていますから、はい、まあ、そういう意味ではですね、ぜひ、これからもしっかりとですね、うん、この、日本と台湾の間の絆を深めていく、
ね、
まあ、そういう取り組みっていうものも、ぜひ、やっていきたいと。
腹割って話し合うしかないよね。
そうですね、うんうん。まあ、いずれにしてもですね、難しい問題ですけれども、はいうん、これがですね、大きな問題に発展をしないようにですね、うん、まあそこはしっかりと知恵を出し合って、うん、またお互いに率直に、はい、いろいろと話し合いをしながらですね、うん、まあ解決をしていくっていうことが大変重要だと思います。
うん、ちょうどあれですよね、この皆さんにこの声が届くのが23日かな、
はい、
だからまだサミットは始まっていないけど、でも、サミットがありますね、日本で。
そうですね。はい、もう、伊勢志摩サミット直前ということになりますね。まあ、本当にですね、はい、世界の各国首脳が、はい、まあ、日本の伊勢志摩に集まって、
はい、
で、まあ、それで大切な会議を、はい、話し合いをしていくということなので、まあ、ぜひ、ここはやっぱり日本のリーダーシップで、うん、身のあるものをしっかりと作り上げていただきたいな、っていうのはすごく思いますよね。はい、あともう一つ、本当に嬉しかったのは、うんはいまあ、先日、その、ケリー国務長官が、まあ、広島の外相会議に来て、で、その、原爆の慰霊碑に、こう、献花をされたりとか、また、資料館見たりとか、ドームを見たりとか、まあ、そういうことをしましたけれども、まあ、あれ自体もすごく大変な外交的な成果だと思いますが、今回、オバマ大統領が、まあ、おかげさまでというか、
ついにというか、
やっと、広島の地に、
70年経って、
そうですね、足を運ぶっていうことが、まあ、正式に発表されて、まあ、率直に、これは本当に嬉しいなっていうのはすごく思いますよね。で、まあ、やっぱりそのアメリカの世論の中にも、はい、まあ、いろんな意見っていうものがたくさんあるわけであって、まあ、この、広島訪問っていうものに対して、はい、まあ、賛成をする意見も、はい、まあ、当然反対する意見も数多くあって、はい、で、まあ、特に、まあ、反対をする意見が大変、まあ、強かったこともあって、まあ、これまで日本は、はい、そうしたアメリカの首脳がですね、広島に来るっていうことを働きかけをしてたわけだけれども、はい、まあ、残念ながらなかなか、まあ、できなかったものが、まあ、ここでそれが実現をしたっていうことは、はい、本当にですね、そういう意味では、大きな、歴史的な成果になると思います。はい、やっぱりその、日本は、まあ、世界で唯一の、戦争被爆国でもありますし、やっぱりその、悲惨な経験っていうものを、まあ、全世界にしっかりと発信をしていって、で、まあ、世界からその核兵器がなくなっていくですね、まあ、そういう平和な社会っていうものを作っていくために、まあ、大きな努力をしていかなければいけないと思いますけれども、まあ、そういう意味において、まあ、今回、オバマ大統領が、そういう、広島の地に実際に足を運ぶっていうことの、はい、意味合いっていうのは、ものすごく大きな、
ですね、
発信になると思うので、はい、まあ、そういう意味では、本当に良かったな、という思いでいっぱいですよね。はい。はい。まあ、なんとかですね、まあ、実際に広島訪問をして、はい、まあ、そこでどういうことをですね、まあ、安倍総理と、またオバマ大統領が、世界に発信をしていくのかっていうところも、まあ、すごく、ね。
注目したいところですね。
そうですね。注目したいところですけれども、まあ、いずれにしてもですね、はい、まあ、やっぱりそうしたアメリカの中にもいろんな考え方があったりとかしますから、はい、例えばね、なんていうのかな、やはり日本に対する謝罪をどう考えるのか、はいはい、まあ、そのあたりはしないっていうことを、まあ、言ってたりもしますけれども、まあ、そういう意味では、我々からしてみれば、残念な部分もあるのも事実だとは思います。
はい、
でも一方で、はい、やっぱり将来を考えたときに、今回のこの広島訪問というものをきっかけにしてですね、はい、改めてアメリカの大統領が、その原爆、核兵器の恐ろしさっていうものをですね、はい、しっかりと感じて発信をしてもらえるっていうのはすごく重要なことだと思います。なんとかですね、この広島訪問、そしてサミットを成功して、はい、豊かで平和な社会を作ってもらいたいと思います。
ようやさん、はい、今日はあれですね、お二人でこうやって話できるようになって99回目でした。この放送、
こんなに積み重ねてきたんですね。
はい、
これからも一生懸命頑張りましょう。
前回ですね、宣言したように、私、熊本ラーメンを食べてまいりました。熊本、これからも応援します。次回も聞いてください。よろしく。
笑顔発信中 FM 西東